はい、皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。毎月4週目の木曜日は活躍中のアーティストやアートに関連した、企画事業活動をされている方々をお招きして、取り組んでおられる活動内容や、関連したお話についてインタビューする番組です。名付けて、アート冗談、パーソナリティは石田城でお送りいたします。本日のゲストは、皆さんもすでにおなじみの同時代ギャラリーとオーナーであり、かつキュレーションの仕事もなさっている、高藤さんであります。もう一方は、京都芸才交流協会 JAL のアートアカデミー実行長という立場で活動をなさっているイタリア人、マリオ
マンフレディーニ、
マルフェディーニ、名前ややがはい、お二方どうぞ今日はよろしくお願いいたします。今日は少し趣向を変えまして、自由に、このフリートーキングのような形でお話をお聞きしたいというふうに思います。テーマは特に12月最後の、この放送ということもあります。できれば京都全体の、アートに関するアートシーンの状況について、それぞれ深く関わってお仕事をされているお二方から率直なご意見をお聞きしたいというふうに思います。できれば、明日の京都のアート界に、何か大きな、刺激になるような、あるいは参考になるようなお話が聞けたらというふうに、思います。マリオさん、コウさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月、プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届け、いたします。12月のコレソンは第2週パーソナリティ、竹上久美子さんでシマウマです。それではお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それでは、お二方にお話を お聞きしたいと思います。高さんはそれ、同時代ギャラリー、この、活動を始められて何年ぐらい経ちますですかね。
そうですね、もう11年目過ぎた頃ですよね。
あ、そうですか。
はい、はいはい、ね、なんかその前までね、なんか石田さんともご縁があって、
はいはい、
で京都市美術館とかの大きな展覧会でお世話になりましたね。
いろいろと活動を、まあ、どちらかというとそうですよね、同時代に関わられる前は運動としてのアートのようなアート活動をなさってこられたっていう経歴がありますよね。はいはい、まあ、
僕自身もね、美術ずっとやってるんで、
う
ん、
ね、
はい、
そうですね。いや、まあ経営者であると同時に作家でもあるということで、最近もあれですか、書かれるような機会はありますか。
いや、それをね、書かなければいけない
けどもなかなか時間が、そうですよね。うん、そうですか。マリオさんは、日本に来られて、今年でもう何年ですか。
もう最初は10年前ぐらい
聞いて、途中で、まあ、2年間韓国に行って、戻ったのはもう1年間過ぎたんですね。
ああ、なるほど、そうですか。で、現在やっぱりその、コウさんは経営の面でも深く関わって同時代というですね、まあ今や若者のメッカというふうに言っても言い過ぎではないって褒め過ぎではないというようなあの場所の経営運営をされてるわけですけども、マリオさんも同じく作家ですでね、木版でしたっけ、
はい、
木版制作をされながらこういう、運営ですねに関わってられるという、特に JAL アートアカデミーという、
は
い、学校のような活動内容はどういうことをされてるんですか。
はい、まあ、一応 JAL アートアカデミーは、JAL の組織の一部分として、JAL の、まあ、哲学的な、概念に合わせて、淡いと際という、考え方を元にして、いろいろな授業とワークショップを行っています。今の段階で、古川町書店街の中の、アートスクエア、JAL アートスクエアという場所で、スケジュールをで毎週いろいろなワークショップを行っていますけど、教室ワークショップ以外といったら教室もちゃんと教室も行っていますけど、その場合はまあ私のお地蔵様という教室を彫刻、小さい彫刻を彫ったり、あとはグラフィックデザインの講座もその古川町書店街の、実際の雑誌を作りながら、グラフィックの勉強しますね。
あ、そうですか。
で今度、まだ続いているのは、藤波先生の映画の、講座も、京都ガロ、ジャフォ京都ガロで行っていますね。
なるほどね。それぞれ、コウさんそれからマリオさん、通常の、まあ我々がこう思ってきたギャラリーあるいは画廊といったような、従来の考え方とは少し違うというか、それをさらに、進んだ一歩進んだですね、新しいギャラリー展開といいますか、それをなさっているように、思うんですね。で思うだけじゃなくって、まあ、お二方のそれぞれの所属組織といいますか、同時代ギャラリーそれから京都芸祭公園 JAL フォというですね、この二つの団体というのは今、公平に見て、少しユニークな動きを京都で、始められている、あるいはそれが定着しつつあるというふうに我々の認識としては、あるんですね。で、まあ、特に同時代ギャラリーの場合は、コウさんにお尋ねしたいんですけれども、特徴としては一つは国際展、いわゆる国際展とは国際アートフェア、国内だけじゃなくって海外で、されているアートフェア、これは画商画廊を中心にしたいわゆるフェアで、売ることを、商業活動ですね、これを中心した、活動、これに積極的に、この出品されているということが一つ、それからもう一つは国内ではそういう活動と同時に、同時代ギャラリーというと若い人たちが何か一つ実験的というんですかね、ここを登竜門といいますか、まあ、そういうの、同時代でやることが一つ作家活動への第一歩のような まあ、それで全ての人がそこから全部がプロになっていってるわけではありませんし、だけれどもまずそこを第一歩にというような、でこういうふうな2つの活動をなさってきて、もう一つはそういう若い人たちが、これはまあマリオさんたちが関わっている JAL もそうですけれども、国際交流って言いますか、作家 の, そのいわゆる、交換交流、滞在型の制作って言いますかね、いわゆる流行りの言葉でアーティスト・イン・レジデンスという、つまり、その国に行って滞在して制作して、でそこで受けたその印象を自分の作品に、この込めていくというような、でこういう、まあ、ことで、こうさんのどういう意味でスイスでしたですかね。
そうですね、
その辺の、はい、あたりの話をちょっとお聞かせいただけますか。
国際交流というかね、レジデンス事業っていうのは、うちの方で代表することは、ジュネーブの、美術家組織っていうものがあって、アソシエーション・シュミネノールっていう、こう美術 団,、団体があって、でそこでのあの、交流展、日本の作家を、毎年2年に1回公募しまして、そこから2人ないし3人の作家を公募しまして、でジュネーブの、そちらの組織のが、
送り込む
っていうか、そういう展覧会場もあって、
公募、これはもうあれですか、ジュネーブのその団体が全部、アガシ付きで招聘するっていうんじゃないで、チケットとかそういう作家負担あるんですか。
作家負担はそのチケットと、あとは滞在費ですよね、食事費とかね、あとそのそこで寝泊まりしたり、発表のする場はスイスジュネーブはで全て、
ああなるほど、なるほど、そうそう、チケット、航空チケットと、それからその生活といいますか、食事は自分で負担するという、それ以外が、あれですね、制作場所と、それから宿泊場所、これらは皆、無料提供されるという、なるほど、大体期間、どれぐらいなんですか。
期間ね、1ヶ月ぐらいできて、向こうで
1ヶ月ですか、はい、あで、
まあね、なんかね、1ヶ月からもうちょっと2ヶ月ぐらいというぐらいな、長いスパンでできまして、で展覧会期間自体は、まあ、例えば2週間とか、
なるほど、
はい、そんなもんでやってますね。
ということで、な1ヶ月かかって制作して 2週間ないし3週間の展覧会向こうでやって、はいはい、で帰ってくるということですか。そうですね、ああなるほど、なるほど、それは日本に来られた場合も同じことですか。
はい、そうです。まあ、日本はさすがに、ギャラリーね、うちの同時代ギャラリーっていうとこが、2週間 の, 展覧会期間を、スイスの作家に提供して、で、まあ、1ヶ月滞在してっていうのがちょっと難しいんで、2週間の間に、まあね、現地制作じゃなくて向こうからスイスから持ってきてもらう形になってますね。
あ、なるほど、
こちらでは。
なるほど、はい、そうすると、同時代が提供するその宿舎、宿泊所で2週間、スイスの作家は、主にその2週間、スイスの作家は何をしてるというか、京都観光ですか。
ですね、まあ、観光もそうなんですけど、まあ、なんかこの京都をなんか、ね、足がかりに、いろんなこう情報を仕入れてる、なんかそういう活動してますね。
なるほど、
だから京都がいいんですよね、彼ら彼女らにとって、ここからなんか発信するっていうのがいいみたいですね。
なるほど、なるほど、その間、自分たちで独自に動いて、先生いろんなギャラリー行ったり美術館施設にも行ったりして、自分でコネクションを作ってくるっていうようなこともしてるわけですね。
そうですね。
なるほど。
なんかこう文化がね、スイスと今日日本の文化が何かこう見えないところでつながってるのか、なんか、
なるほど、なるほどね、
あれがあるかなと思います、
ね。そうですか、そうですか。で、これはいつ頃から始め られたんですか。
これ、ね、2014年から日本の作家がスイスで展覧会することになったんですけ ど、
あ、なるほど。
本当はね、2013年に、はい、あ、2012年かな、うん、その代表者の、はい、彼女も作家なんですけど、アリアンモロっていう作家が、
はいはいはい、
偶然訪ねてきたんです。
うーん、
で話してるうちに、
はいはいはい、
実は私はその美術家組織の代表で日本全国を回ってると、うん、ギャラリーを、
うーん、
でギャラリーを回ってて自分たちの組織とそういう、交流ができるギャラリー、団体を探してるっていうことで、
なるほどな
るほど、最後に、はい、受け継い
だのが
こちらでした。
なるほど、はい、もうだいたい、日本から向こうへ行った人は向こうで展覧会を、
はい、
スイスから、日本に来られた方は同時代ギャラリーで、展覧会を、
はい、
でまあ2012年にそのアリアン・モローという作家の方をきっかけにこれがスタートして、2017年、それで何回ぐらいこのやり取りがあったんですか。
そうですね、2年に1回なん で、
あ、はあ、そっか
来年2018年はまた3回目のジュネーブでも展覧会です。
なるほど。
で実は対象者も、うんうん、公募展も終わってまして。
ああ、そうなんですか、
はい、名前で、うん、です、
うん、もう決まってるんですか。
はい、決まってます。はい、
それは公表してもいいんですか。
はい、
もしあれでしたら、
もしですかね、
はい、
2018年ジュネーブ展の出展アーティストは松田正則さん、
うんうん、おこれ、京都ですか、出身、
出身神戸ですね。
神戸の方ですか、はい、はんはんは
ん。でもう一人いてまして、
はい、
鈴木さやかさんです。
はんはん、鈴木さん、
はい、二人の、
この方も出身は関西ですか。
鈴木さんは関東ですね。
関東ですか、
はい、
あ、なるほど、
はい、
そうですか、
はい、鈴木さんはね、なんか、うんうん、牧歌ありますよね、牧歌賞っていう平面の、
はいはいはい、
で数年前に大賞も取られた作家で、
うん、そうですか、
力
なんですか、ね、なるほど、
はい、
これは、このあれをされてきてですね、はい、こう何か問題って、まあ、問題ないことはないんですけどもこういう国際交流の、ね、事業はもうお互い皆さん関わった人は皆さんそれぞれのあれがあると思うんですが、何かこうやってこられてですね、感じてられる、これがやっぱり問題だ、これがやっぱり難しいっていうお感じになってる点ってありますか。
ねえ、やはりね、
はい、
こうね、スイス側っていうよりも我々側にね、もう少しこうもっと大きなネットワークとか、そういう、まあ、施設もそうなんですけど、うん、それにスイス側に匹敵するぐらいにあればいいなとは思うんですね。
なるほど、はい、
なかなか日本ってこうね、助成してくれたり、うん、国が、
なるほどなるほど、
ね、京都市が何かっていうのが、
そうそう、それ、ね、なるほど、
なかなか難しいですね、うん。
今のところはそのレジデンスは、土地代の場合はどうされてるんですか。どっか商業ホテルとか商業その 民宿っていうんですか、はい、そんなところですか、あるいはだから個人の、
そうそう、民宿とか、ね、ホテルとかやったらいいんですけども、個人の一軒家を提供して、
提供して
ちょっと協力してもらって、
なるほど、でそこでその作家が、
作家が
大体に2人ですか。
作家はね2人、いや、スイス側は多いですね。
あ、そうですか。
あ、今年は2人だったんですけど、ただそれに追随する人たちが10人ぐらい来るんですね、
うん、ああそうか、そうか、その人たちの、ね、そのいわゆる随行員じゃないけど も、 もう一緒に来られるその方たち
も、もう一緒にお世話も、もうお布団も用意して。
あ、そうですか、はい、
この前もね、あの下のうちのカフェアンデパンダでパーティーでも、うん、マリオにもお世話になって、
はい、あ、そっかそっか、
ね、
なるほど。やっぱりその行政サイド、まあ外国どこを比較、単純に比較というわけにいかないんですけども、はい、やっぱりこういつも感じられるのはやっぱりどうして日本の行政というか、はい、こう 政府関係者がこう民間と言わず、はい、公的なこういう文化芸術活動に対する支援システムというか、はいはい、今和子さんのお話ではネットワーク、はい、これらが何かこう希薄であるというか、うん、それはどうです、マリオさんなんかもやっぱりそんなこと関わってられて外国人の目で見えないで、特にどうですか、
まあ 前も少しイタリアの交流のきっかけ、あるいは今度のデンマークの交流のきっかけでも、ちょっとこちらと向こう側のやり取りはちょっとその面で、ちょっとやりにくいですね、まあ、お金の面ですけど、バランスを取るのはちょっと難しいね、うん、ですね、なんか普通は外国の国で、うんうん、ちゃんと助成金が出るから、
うん、
こちらではもう、頑張って寄付を集めて、
ね、
行ってますけど、
ね、
ちょっとそれは少しなんか、
うん、
政治家の世界から少しそのお金、うん、出てほしいですね。で、それ実はその交流といったら、うん、美術の交流といったら非常に、世界中の平和に関わっている役割ですね。特に、アーティストたちは別に個人で個人の、自分の表現の中に別に平和の内容がなくても一応、外国に行って、自分の個人的な表現しながら、周りの社会の触れ合いがあるから、うん、それだけでも、かなり平和、知らずに、うん、無意識かもしれないけど、うん、平和活動しています、ね、
生きてるという、うん、なるほど、
で、
そうですね、
なんとなく外国の政府、まあ、政治家、うん、ある程度それを分かっている
、
いただくんですけど、
日本の場合は、なるほどね、
ちょっと
ですね、まあそれ今、マリさんも、言われた、お子さんが言われたネットワークの希薄さっていうね、確かに外国の場合はアーティストが別に平和っていうことを大冗談に構えてやらなくても、彼らの活動自体がその平和に大きく関連してるという認識を外国の政府というか政治家はよく知ってるという、うん、だからその女性っていうのは、
はい、
まあ言えば特別なことでなくって国として政治家として当たり前のことっていう認識があるような印象を持ちますよね、
はい、
それに対して日本の場合はどうも作家勝手にやってるんじゃないかみたいな、うん、そこの認識はちょっと、日本の政治家の文化だとかその意識の低さって言えばね、ちょっと言い過ぎかもしれないですけども、それは感じますよね。だから助成金もらおうと思ったら日本の場合はもう、まあ高さんたちもそうでしょうけど、必死になったらもう膨大な資料を書かんといかんわけですね。もう大体もうあの紙の量で普通の人は諦めてしまうっていうかね。だから書けるところの団体だけがいつもなんか僕らもそうなんですよ、そういう経験こう見ててもらってるところはいつも同じ団体がもらってるような、で実際にはそうではないんですね。実際その書類を書ける、まあその能力のあるスタッフがおるかおらないかっていうことも随分
弁護士みたいな、
弁護士、そうなんですねそうそうそう、もう本当にそれを請負業で文章を作るようなね、そういう人がやっぱりおる組織は、まあ助成金の発表を見てたらなんかまたここの団体かみたいなことありますしね、いやそれは確かにおっしゃるところですよね。
なんかその分業みたいなこと形でそういう部門が、ある必要なのなるんかね、そうだったら、
そうですよね、いやいや本当にまあちょっと とそうですよね。だからまたもう少し、後半の部分でお話をお聞きしたいと思うんですけど、ちょっとここでお持ちいただいたというか、この12月、コさんのところでやらないんですね、はい、12月
22なんでもう放送の時
は、そうですか、放送が終わってますか。あれですね、はい、新井英一さんの、はい、コンサート
が毎年やってますんでね、
この新井英一さんの、歌でイムジン川、
イムジン川、
少しこれを皆さんでお聞きしたいと思うんですね。はい、はい、それでは、お持ちいただいた新井英一イムジン川をお届けいたします。はい、つい最近、橋田典子という、京都出身のフォークシン、歌手が亡くなりましたが、その折にも、橋田典子といえばそのイムジン川と、の関係が思い出されますけれども、まあ新井英一さんのイムジン川でした。
ね、なんか
そうです
ね。
うん、そうですね。
どうしても僕ね、この映画パッチギンを思い出してしまって、
ね、まあ前半の部分では、この、アーティストの役割の認識に対する違いっていうのさ、行政の。それがそれぞれの日本と外国の女性の在り方のその中に現れているんじゃないかっていう、指摘が、まあ、マリオさんの言葉の中にもありました。さてこういうふうな中で同時代ギャラリー、ジャルホそれぞれがユニークな活動をこうされて、我々、他の国あるいは、京都県外の人たちからは京都は元気があるなというふうに言われることが、多々あります。ところがこういう一方で今月に入ってですね、京都の古いそのいわゆる、老舗画廊といいますかね、こういう活動をなさってきた画廊が画廊の、まあ、閉廊といいますか長い歴史を閉じるというような報道が次々と、今月に入って新聞紙上に取り上げられました。さてですね、このような状況、まあ、郷さんも、同時代ギャラリーという形に関わられて11年ほどとおっしゃいましたけど、実際には2000年代初めぐらいからこう活動されてきて、今日の今日というか今のこういう京都のですね、うん、ギャラリー含めたアートシーンの状況ですね、どういうふうに見てられますですか。
ね、
うん、後ほどまあね、マリオさんも外側から見られた外国人の目から見た京都のアートの、うん、印象なんかも聞いてみたいと思うんですけども、まずはコウさんどうですかね。
ね、なんかね、こう残念ですよね、
うんうんうん、
我々こう2000年代もうちょっと手前からかな、ギャラリー2時に熊谷さんとかともすごくこう、うん、美術展覧会の時でも一緒に関わったりして、
うんうん、
であそこに行くのも楽しみで、うん、ねこれは、うんうん、ね、なんか時代の流れた時代の流れかもしれないんですけど、うんうん、ねいっぱいありますね、なんかそこら辺の要素が後継者の問題もあるかもしれないし、
うんうん、
ギャラリーっていう自体が、
うん
ね、さっきのお話も なんですけど個人で経営してる上ではかなり、
うんうんうん、
ね、脆弱なものもこう思ってるはずなんで、
はい、うんうん、 最近こう、まあ、若い比較的同時代もうジャノフもそうですけれども若い世代のアーティストたちが、まあ、比較的他のを、同じ施設に比べると多いというふうに言われます。そういう中でそういう若い世代の、作家の人たちを見てこられてですね、なんかどうですかこう特徴的な感じられることっていうかそれどうですかね。
ちょっとねさっきも話したんですけどこう女性の進出っていうかね女性作家の活躍活動がやっぱり目につくのがいいかなっていうのがありますよね。
マリオさんどうですか。
そうですね、まあ、特に、京都は多分、まあ、東京と違って少し、歴史伝統の、美術、の存在、目立つから、京都に現代アートの、表現者、自分の、まあ、表現美術を、発表する場所は、かなり少ないと思いますね。で、特に若者の場合はあんまり、まあ有名じゃない方とか、その人その表現者に対するの、活動は、まあ、同時代とジャルフぐらいがあって、まあ、大学の中のいろいろなギャラリーもありますけど、もう学生たちは卒業してからもう、空っぽい空間になってしまって、でそれで困る人が多いと思いますね。まあ、京都では、まあ、おかげさまでリンクという団体が、があって、そこでみんな力を合わせて展示毎年展示してるんですけど、もう少しなんか、小さい団体でも、作家たちの力を合わせながら活動したらいいか、今まで印象に残っているのは、今数年前は上海に行って、であそこでモンランシャンノという土地と M50 という土地で、まあ、特別な、政治の影響で作家たちはみんなその場所、そのような場所で集まって自分のアテリエ、まあ、個人的なアテリエだけど隣はアテリエ全部アテリエとギャラリーの集まりになって、それはかなり力になりますね。だから例えば行った時は特にロシアのお客様多かったんですね。で分かりやすくあそこで行ったら、いろいろな、作品を、変えることもできるし、ただ遊んで行きたい人もそのまま分かりやすく場所で、でそれまあ京都ではできないと思いますけど、ある程度まあギャラリーの交流もと若者の団体、卒業特に卒業大学卒業してからもうその力個人的に力がないから、まあ、進めたいのはその若者の時、
まあ、おっしゃる通り最近見ててやっぱり一つは卒業してから芸術系の大学校大学京都にあるたくさんありながらですね、卒業してからも全くそのいわゆる活動の保障とか交流とかっていうそういうシステム作りっていうそれがないというのが一つ、まあっても少ないというと、そういう点では結局、まあ、集まるところがですね現役の学生作家も含めてそうですよね。最近どこも言われるよく聞くのはガロオープニングやってもすぐにあの時間が来たらもう終わってさっとみんながいなくなるというのは、昔は 要するに、まあ、あの大場な言い方なんでしょうけども、画廊っていうところに行けばただで飯が食えたり飲めたりっていうようなことがあって、貧しいその貧乏作家はそれをはしごしていくようなことも風物詩であったようなね、まあ、それが好ましとは言いませんけども、そんなふうな状況は京都にいっぱいあったっていうような話も聞いたことあります。だけど今はもう全くそういうあれは、うん、ないに等しいと。だから、まあ、同時代にしてもあるいはそのジャルマにしても何かこういう、いろいろまあね、あんまりジャルは嫌のあれ朝までパーティーやってるとかなんか悪いそのいいのが悪いのかそんなふうな、
ソファで寝てます
よね、そんなふうなことがあるんです。なんかそういうものがね、もう少しあってもいいんじゃないかって、それを進めるわけじゃないですけども、とにかく若者が集まれる場所で、共通のそのアーティストなテーマは当然、まあ、いつもいつもじゃないですか、アートが話題になるじゃないですか、みんな飲みながらとか ね、
はね、
そうしたね、そしたらそういう同じテーマで集まったら当然そこでいろんな問題が語り合えるし、ザ明日の自分の制作のヒントを得れられるとか、そういう交流が昔と比べて非常に希薄になってきたっていうのは、それはまあある意味ではこうね、人間がある意味こう冷たい合理的になったっていうか、その辺がね、どうなんかなっていいのか悪いのかですね。まあ確かに同時代の場合は下に降りたらこうあのアンデパンダンっていう一つのね、そういうあの食住の場所があって、そこで延々続くっていうような、まあジャロの場合はジャロ要するにみんなが勝手にそのやってるみたいな、終わりですと言っても朝まで開いてんだみたいな、でもまあなんかそれは行き過ぎにしてもですね、なんかそういう間が非常になくなってきてるというのもですね、こう京都の美術画廊状況が衰退していく一因かなっていうような気もするんですよね。でもまあドラマ見ててこう若者にちょっと元気がないっていうか、その辺どうですか、元気な若者っていうのは、元気な若者というか要するに作家ですよね、ものづくり作家ってみんな言っていながら実は非常にこう周りを乱さないような行儀のいい、作家っていうのが、まあ、作家はみんな無頼漢とは言いませんけれども、でももう少しこう元気があってもいいんではないかなと思うようなこともあるんですけど、その辺どうです、大学生なんか、あの同時代ギャラリーなんか、
多いですよね、
出入りされる見てて、
とてもね大学生とかね、若い作家が多いんですけど、ね、か多種多様になってるんですよね、なんかねこう、昔よりもこうやってなんか ね、はい、ね、いい意味でも悪い意味でもジャンルが広いんで、考え方も多分ね、こう千差万別あって、ただなんかね、一緒になってこう朝までとことん酒飲んでっていうのはないですよね、そこまではね。
そうですね、なんかね、いやまあいっぱいもっとね、お話こう一年の総まとめというあれには時間が短すぎてあれなんですけども、もう最後にですね、になりましたけれども、明日の京都というか、この美術業界あるいはこういうシーンを見られてね、一言ずつなんかメッセージを、もらえたらと思うんですけども、甲さんの方からお願いできますか。
なのでね、さっきも言ってもらったように、なんか社会と芸術、アーティストをなんか結ぶものがもっともっと自然になればいいと思ってるんで、私もそれになんかこうもっと力入れてやっていきたいですよね。
マリオさんどうですか。
まあその、この番組 来ていただいている方に、うん、特に今若い、作家たち、に、まあ聞きたいのはその、もしかしてJALFに来ていただいたら、まあ、こちらでそのどうやってその、グループこのその自分の、グループを作るの、いろいろなヒントとかいろいろなお金はなかなかないんですけど一応なんかその、どうやってそのような団体作るかあるいは少しだけ場所を、まあ、使える可能性もある、うん、あるからぜひJALFに、うん来てみてください、
うん、なるほどね、うんまあ、お二方の助言って言いますか現場での体験を通したご忠告というかご意見大変もっともなというふうに、思いました。もっともっと聞きたいというか12月はいつも、こういうまとめをうんうんうん高さんなりそれからマリオさんなり最後の、番組はいつも毎月、12月は毎年こういうふうなことができたらなというふうに思います、うんはい、本日はありがとうございましたお忙しいのもありがとうございましたどうも。本日の、まあ、まとめというわけではありませんけれどもまあそれぞれ江さんが、言われた社会と芸術の関係がもっと自然な形で、このパートナー関係が形成されていけたらというそのための努力を同時代ギャラリー先頭にやっていくというお話。もう一つ、マリオさんが言われた、群れるのではなくってこの集まるということの方法といいますかアーティストたちがっていうだけじゃなくて一つの同じ志を持った人たちの集まるその集まり方っていうかそのことの、サジェスションって示唆ができるところにぜひ志ある人は集まってほしいというようなお話いずれも大変現場の、実体験から出てきた、ご意見で大変感動いたしました、次回放送は1月の25日、パーソナリティは石田城でした、さようなら、この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。さようなら。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。